自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗勇気です。
こんにちは、進行役の生きみえです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回も引き続き三栗さんにツバル旅について語っていただきます。
はい、
前編のお話とっても良かったです。
あ、良かったです。
はい、現地人の
さき、ね、さん、
さきさんのお話、はあってなん
か、ね、感動でしたね。
感動しました。
パシフィックスピリッツですから
ね。え、いや、素敵で、そのさきさんとお話をした日は1日目
だった。はい、初日の夜だったんですよね。
はいはい。で、3日間ツバルにいらっしゃったっていうことで、
全部で4日間かな。3泊4日
あ、ね、そっかそっか、はい、3泊4日。2日目、3日目はどうだったんでしょうか。
2日目はバイクを、宿にバイクをレンタルしまして、島の南北全部行こうと思って、まあ行けるだけですけど、
はい、
大体ね、ちょっと、なんだっけ、走行距離の距離計見ながら走ったら、南北、僕が走って見た感じでは14キロ舗装道路があったので、
はい、
まあそのバイクで行ける範囲を行ってきた感じでしたね。
ああ。で、まあ、いろいろ見てこられたんだと思うんですけど、うん、
っていうのが、2日目で、
はいはい、
3日目は、大雨が降ってて、
はい、
もう全然外に出る気にならないのでずっと寝てたんですけど、
あ、
なんかね、なんか謎に眠すぎて、なんか結構人生の最高記録じゃないかと思うぐらいの1日昼寝4回を記録しました。
なかなかないですよね。
本当にずっと寝てたんです。そして夜は夜で普通に8時間ぐらい寝て、
あ、本当ですか。
めっちゃ疲れてたのかなって感じでしたけど、
うん、まあ、移動の日々でもありましたもんね。
う
ん、
そして停電による不安というか、
あ、はいはいはい、はい、また停電ありましたか。
だから停電の話に戻ると、初日12時ぐらいに、真昼間に到着して宿に行って、で、まあ、ご飯食べたり、ちょっと休んでて、まあ、寝てたんですけど、2時半ぐらいから寝て、エアコンつけながら寝てたら、まあ、消えて。
はいはい、エアコンが。
うん、あれあれまあ、停電したんだなっていうのが分かって、
はい、
まあ停電するんだなと思い、まあでもしょうがないからそのまま寝続けた。眠いから、ね、
はい、
でね、なんかまあ自給自足の専門家ですから、
はい、
まあ、停電ぐらいね、
うんうんうん、
大したことないって言えたらかっこいいんですけど、もうすごい暑くなってきてやべえ、これどこまで暑くなるんだろうと思ってすげえ不安になってきて、こんな暑いところで俺生きていけんのかなって。で、停電だからいつ電気つくかって分かんないじゃないですか。
そうですね、
すげえ不安になってきて、で、まあ、どうしようと思いつつも、もうとりあえず眠いから寝て、
うん、
で、起きたら4時半か5時ぐらいで、
はい、
で、で、まだね、外明るかったから、あー停電か、まあしょうがないな、さてどうしようかなって思ったら、なんか待てよって思って、ということはホテルの中で真っ暗闇のまま過ごすってことだなと思って、
うんうんうん、
それでまたまた不安になってきて、とりあえず夕飯食べなきゃって思って、夕飯は、さっきそのちょっと前にスーパーマーケットに行って買ってきた辛ラーメン。辛ラーメンって辛いって書いて、
はい、
辛いラーメンって書いて辛ラーメンっていう。
え、日本のですか？
日本の？韓国のなんですか？あれって分かんないけど。まあ日本でも売ってる辛ラーメン。
うんうん、
5パック。インスタント。要はね、食べるものない、でこの食べるものがないって話もまたしたかったんですけど、スーパーマーケットに行って、まあ、僕が最終的に選んだ主食、一番食べやすそうな主食は、辛ラーメン。
うんうん、
5パック入りだったんですよね。
はい。
それが、 10オーストラリアドルなんですけど、オーストラリアドルは、だいたいね、120円で僕は換算してたんですけど、うんうん、つまり5パックのインスタントラーメン1200円。
ああ
れって2、300円で売ってるんじゃないか。
そうですね。
1200円。だからね、5パックだから1パック、1パック240円。で、他にね、買ったのは、ツナ缶。ツナ缶が、300円、一缶300円ぐらい。
一缶、
うん、あとね、チキンカレーが詰まった缶詰が、450円ぐらいかな。
ああ、やっぱり高い。
ねえ。で、野菜をね、やっぱり食べたいんですけど、うん、野菜がなんと、一種類だけ。
一種類？
野菜一種類。新鮮なね。新鮮な。うんうんうん、ミックスベジタブル、冷凍ミックスベジタブルとか売ってますけど、一種類だけ。人参だけ。
それしか売ってなかったんですか？
果物も一種類だけ。
何ですか？
リンゴ。だから新鮮な野菜コーナー行こうと思ったら、野菜果物コーナー、コーナーっていうかもう、冷蔵庫に、リンゴがゴローっと入ってて、
はい、
その下に卵がゴローっと入ってて、その下に人参が、なんか段ボール、小さい段ボールに、まあ、山積みになって、
はい、
段ボール一箱分の人参がそこに置いてあったんですよ。だこれは、まあ、なんか現実を見たというか、
うんうんうん、
だから、まあ、ネット情報でも聞いてはいたんですけど、本当に、まず、育たないんですよ。
はいはい。
ね、先週のイキさんのツバルの説明でもね、言ってくださった通り、やっぱりサンゴの上に砂が積もっただけの痩せた土地だから、うん、
はい、
ほぼ野菜は育たないっていうのはどうも本当っぽいなって感じがしましたね。
うん、
そして生鮮食品は、まあ、輸入も基本やっぱりできないじゃないですか。
ああ、そうですね。
人参とリンゴがどこから来たか、現地で取れたのかどうかはよくわかんないんですけど、うん、まあ、とにかくそういう状態だったんですよね。
うん、うん、
うん。っていうのが、なんか、スーパーマーケットからわかったこと。
リアルですね。
うん。いや、ね、面白いですよね。
うん、うん。はじゃあとりあえず人参、買ったんですか、
はい、人参は買わなかった。結局だから、辛ラーメン。
あ、辛ラーメン。
ね、食事なしの宿だったので、はい、自炊なんですよね。シェアキッチンはあるので、シェアキッチンで自炊。
はい。
うん、で、何の話だったかというと、停電。
そうですね。
して、夕飯を食べ、明るいうちに夕飯食べないとっていうことで、まあ、辛ラーメン食べたっていうだけの話なんです
けど。はい。でも、お湯が必要。
あ、ガスもあったので。
ああ、うん、そっかそっか。はい、
そうそうそう。だからね、辛ラーメンレンジでチンしたらできるのかなと思ったら、ああ、停電中だ、ね。ガスなんですけど、ガスの付け方わかんない、どうしよう、うん。ちょっとね、ガスレンジの付け方が独特だったりして。
うん、
まあ、それは宿の人に聞いて、なんとかなって。で、ご飯食べ終わって、5時半、6時になって、ああ、暗いって。ああ、とりあえずシャワー浴びとこうって、ね。で、なんか、もう寝るしかないのかって思ってたら、バッと。電気ついた。
ああ。
よかった。よかったね。だからね、なんかね、久しぶりに、だから、僕がその時思ったのは、苗を知ると豊かになるっていうことを、改めて思い出したんですけど、ね、僕はなんか、停電したり、タイに行った時も思ったのが、苗を知って、でもあるからなんてありがたいんだって思ったんですよ、
うんうん、
水は断水したりでもなんとかこう直したら水が出てくるとか電気は太陽光発電でやってるけど、限りがあるから充電は途中で止まる、うんうん、だけどうまくいけば満充電にもなる、うん、要はあるで、日本にいると、水も電気もなんかあるのが当たり前すぎて、あるんだって言葉すら気づかない感じなんですよね。
うん、
で、ちょっと一瞬ね、ない状況を過ごすことで、こんなありがたかったんだなっていうことを思い出せるっていうことは、東日本大震災の時にいろんな人がそういえば言ってたよなと。なんか、電気ってこんなにありがたかった。怒ってる人ももちろんいましたけど、電気ってこんなにありがたいものだったんだなって思ったっていう ってる人がすごいいっぱいいたような印象があって、うん、だからなんかないを知ることであることに気づけてまた幸せになれるなっていうことを久しぶりに思い出した感じでしたね。
あ、
だからそれをなんかつばる初日で経験できてすごい良かったなと思って、
うん、
ですごい良かったなと思ってその日はその後はそのさきさんのところに喋って帰ってきて、はいはい、まあ、快適な電気使える部屋で寝たら夜中にまた停電して暑い暑いどうしよう
ってことはまあ2日目の真夜中
ですね。ね、また停電し暑いどうしようって言ってたら確かね午前10時か9時か10時ぐらいにね着いたんだったかなと。
じゃあ真夜中中停電だったんですね。
なんかちょっと暑かったですね。
あ、
うん、でも夜中だからそのどんどん上がっていくって感じじゃなくてだんだん下がっていくはずじゃないですか、うんうん、夜中だからなんとか寝過ごしてっていうか、ね、寝過ごすちょっと意味が違いますけど、
う
ん、
う
ん、そんな状態でしたね。
じゃあ停電は2回経験したんですね。わあ。
だからもうなんかいつ停電この後起こるかもわかんないから、うん、とにかくパソコン充電スマホも充電しといてっていうことをやってて、う
ん、確かに確かにお知らせは来ないわけですよね。
でさきさんが明日は何時から何時まで停電だから気をつけろよみたいなこと言って、なんかその住民はいろいろそういう計画停電情報を知ってんのかなと思ったら、うん、で全然言ってくれた時間とずれて停電当てにならない
なんか南国の人っぽいですね。そうですね、
南国っぽいですね。
はい、はい、まあ、ちょっと停電が、ね、はい、ヒヤヒヤものではありましたけど、
ね、はい、
はい、まあ、でも乗り切って
乗り切り
2日目がそのバイクで
バイクの
いろいろ
現地調査の話です。
はいはい、見てこられたっていうことで、はいはい
はい、うん、2日目なんかね、またこれまたネット情報だと歩いて回れるよっていう情報があるんですけど、
うん、
いや頑張ればね歩ける距離だったかもしれないですけど、もう暑くて頑張れないっていうことに初日で気づき、これはねそのなんか変な意地を張らず、
はい、
レンタルバイクレンタルさせてもらってもう端から端まで全部見るっていうのが一番いいなと思って、うん、しかもね意外と安くて20オーストラリアドル、2400円で1日バイクをレンタルさせてもらったんで、
うん、うん、
これでスバルを見るぜって思って、
うんうん、
で、まあ、端から端まで行ってみたんですよね。
はいはい、
うん、で一つね僕がもう一つ気になったのはゴミ問題というか、うん、ゴミどうやって処理してるのかなと思ってて、うんうん、そしたら、ね、一番端に行ったら、なんかこうフェンスがあって、
はい、
フェンスあるんですけど、横から余裕で入れるんですけど、そこにもう、すごいゴミの山があって、まあそうなるよね処理できるわけないもんなこれと思って、
まあ集積場
なんですかね、うん、なんかね処理場というより集積場って感じでしたね。まあそりゃそうだよね。
ね、集積してその後どうしてるのかなって、
ね、どうしようもないんだろうなと思いましたね。
気になりますけどね。
さき、うん、さんにそのゴミの話も聞いたら、アルミは買い取ってもらうんだよって言って、アルミが、うん、アルミはその集積場とは別の場所で集められてるのを見たので、
うんうんうん、
それはまあまあ、これは売るんだろうな、売れるんだなと思ったんですけど、うん、そんなビビたるもので大部分はもうゴミの山に行くわけで、
うん、
あとねそのメインの道路の横にところどころゴミ箱というかゴミ収集所みたいなところがあったのも見たし、それを集めてる車があるのも見たんですよね、
うん、
まあ、だからこの車集めてあそこに持っていくのかなと想像しながら見てたって感じですね。
そっか、ゴミ問題気になりますね。
ね、まあまま、だってもう輸入だから缶詰も、ジュースのペットボトルも、冷凍食品 でチキンを包んでるプラスチックパックとかもありますし、結局まあ当たり前なんですけど、小さいところにいるとすごいそれがよく見えるなと思って、結局それらはほぼ輸入品のはずで、ツバルの中でなんて作れるとは思えないので、それらは輸入品 で中身を食べたら外身がゴミになる。でそれは毎日のことだから、もうこれってどんどん積もっていくんだよなと思って、本当こういうのってどうなるのかなって、まあ、積み上げ続けるしかないのかなと。
あれ、日本はまあ焼いてますよね。
焼いてるんだと、基本は焼却処分なんだと思いますけどね。
松原もなのかな。
焼却所があるかどうかはね、分かんなかったですよね。とりあえず積まれてるところを見たって感じですね。
私、まあ、ネット情報ではあるんですけど、そのツバルっていう国はちょっと半自給自足的な生活をしている国だって書かれているネット記事を読んだんですけど、それはどうでしたか？
それはね、僕もそう思っていったら全然そんなことなかった、っていうのは、その僕が行った場所は空港であって、フナフチという首都だから、そう、さきさんも言ってたんですけど、ここはシティだからって。確かにシティだって。シティといえばシティだなと。スーパーの品揃えとかめちゃくちゃ悪いですけど、確かにみんなはバイクに乗って車に乗って、いろんなものを買って生活してて、そこはね、本当に、まあ、いわゆるシティライフで、なんかね、僕もね、ツバルっていう、絵本というか写真、の本、絵本っていうのかな、を事前に見ていって、でそれはツバルの自給自足で、魚を取って食べるんだとか、お風呂はないけどみんな海がシャワーなんだとかね、そういう描写というか写真がいっぱいあったんですけど、それはね、その船淵じゃないところっぽいですね。
ツバルは9つの島でできてるから、他の島ってこと、
他の島でそういう生活をしてるっていうことじゃないかなっていうのが現地に行って感じた。まあ、全部ね、ガイドさんいないので全部僕が行ってきてみた想像なんですけど、
ちなみにその他の島に行くこともできるはできるんですか？
あ、一応はできると思いますね。
で、船で、なんですか？
船ですね。で、まあ、船淵が首都なので、そこから他の島には行けるんでしょうけど、まあ、観光客が行ける雰囲気じゃ、まあ、頼んだら行けるかもしれないですけどね。
なんかそっちも興味が湧いてきますね。
いや、なんかね、僕は結構そっちを想像してみたら、船淵で、結構都会だなと。ちゃんとね、だから道路も舗装されてるとか、いうので、で、そのサキさんがここはシティだって言ってくれたので、なんかその辺が繋がって、まあ、さらにその魚取って自給自足的なやつは別の島なんだなっていうことが分かったんですよね。
そうか、そうか。
だから、そこまで行くにはさらに果てしない感じですね。
本当、秘境になってきますよね。
もう生きて帰ってこれるか分からないぐらいな感じで。
でもなんか治安、悪くなさそうだし、人も、国民性も良さそうな、
そうですね、治安という意味ではね、危険は全く感じなかったですね。あ、まずね、全然別の話なんですけど、みんなね、滑走路で遊んでるんですよね。
怖い怖い。
週に2便しか来ないから、
はい、
飛行機が来る前はサイレンが3回ぐらいになるんですよね。なんか見た感じ30分前、10分前、5分前みたいな感じでサイレンが鳴って、その時はね、みんなちゃんとおとなしく、こう、はけてるんですけど、それ以外の時間は、集まってね、なんかボール遊びしたり、鬼ごっこしたり、競争、もうなんか、滑走路って、キロ単位で、2キロか3キロぐらい、そこで子供が競争してる。で、バレーボールやったり。
そっか、そうなりますね。
だから、なんかね、ある意味その滑走路がその船淵の憩いの場になってるんですよね。 で多分昼は暑すぎるから夕方になるとなんか人がわらわら出てきて、うん、まあ、特に子供たちがいっぱい遊んでる、
うんうん、
で大人たちはね、そういえばなんか麻雀みたいな、麻雀のような4人囲んで、あの卓に麻雀牌のようなものをバンバン投げつけて、はい、うわーうわーってね盛り上がってたのを見て、まあ、なんかどこの国もそういう男はこういうの好きなんだなって
そして外でするんですね
外で、まあ、屋根ついた場所、ね、あの滑走路の近くのちょっと屋根のついた場所で掛け事をやってるような雰囲気で楽しそうでした
へー、2日目はそんな様子も見つつ、うん、過ごされたんですね、
はい、うん、あ、うん、そう、あと大事なあの海面上昇海面浸食の話は、
はいはい
はいはい、あとね、やっぱ南の島といえばあのなんだっけ、白い砂青い海、
うん、
白い砂浜青い海あるじゃないですか、
はい、
まあ、あれ確かにあったんですけど、あれね一部だったんですよね、
うん、
全面がそういう感じなのかと思ったら、やっぱりあのなんかね、岩肌が出てるような感じで、最初からなのか、それがあの海面上昇の影響で削り取られちゃってとか、そういう話なのかはよくわからないんですけど、ただ、はい、一部土のうみたいなものがこうだずらーっと並んでるところがあったんですよね、
はい、
で土のうの切れ目というか、土のうを積んで、海側陸側ってあるんですけど、
うん、
土のうを積んで陸側が白い砂浜が残ってて、
うんうん、
海側というかその土のうがない側はなんか白い砂浜がないっていう部分があって、やっぱこういうことかなって、これまた僕の予想ですよ、うん、
はい、
つまり何もしないとどんどん砂が持ってかれていくぐらい海面が上昇して削り取られているのかなって、うん、土のうで守られた場所はちゃんと白い砂浜があるのかなと、
うん、
で土のうなくても白い砂浜ある場所もありましたけどね、
はいはいはい、うん、全部が全部ではないけど、
う
ん、
そうですね、
うんうん、
だからでね、その白い砂浜は僕が見た限り結構一部、あの、うん、そっちの方が珍しい感じで、
うん、
大部分はなんか岩的な、岩なのかサンゴが削られたのかよくわかんないですけど、うん、まあ、なんかあんまりテンションの上がらない感じだった、
ね、白くはない、
うん、そうですね、
うん、
であとせっかくだからあの足を浸してみたらめっちゃぬるかったです、
ね、
すごいぬる、こんなぬるくなるんだなっていうぐらいぬるかったですね。
でもきっと常にそうなんでしょうね。
あ、だと思いますね。
うんうん、
まあ、基本年中熱帯なので、
うんうんうん、
まあそれがね別に温暖化なのかどうかとかは全然わかんないですけど、
はいはい、
基本僕あの日本で海に足を浸すと大体は冷たってなるので、
うん、
こんなぬるいんだと思って、僕はあのすごいプールとかすごい苦手なんですけど、
はい、
冷たすぎて。
うん、
この海なら僕でも入れるなっていうぐらいぬるかったですよ、熱帯ってこんななんだなって。で、海水温が上がると台風が発生しやすくなるとか聞きますけど、あ、こりゃなんか台風発生しそうだなって全部僕の感覚ですけどね、
はいはい、
はいは
い、いやでもそう思いますよね、うん、はー、いやリアルですね、やっぱり行ってみて分かることですね、
そうですね、うん、3、4日前ですね。まだ感覚が覚えてる感覚がいっぱいあるので、
へえ、いやもうビシバシ皆さんに伝わってると思いますうん、ありがとうございます。まあ3日目はね、雨が降り続いたので、あ、まあお部屋でずっと過ごされて、
ね、うん、あの日はね本当何もなかったですねまさに南の島でゆっくりしてたって部屋の中ですけど、ね、昼寝しかしてないみたいな。
贅沢ですね。
そうですね。
はい、
贅沢ですね。あ、贅沢。あ、またね、
はい、
この Wi-Fi が、Wi-Fi がひどいというか、ホテルで、
はい、
あ、まあ、基本 Wi-Fi ないんですよ、ね。空港行ったら普通 Wi-Fi あるかなと思ったら空港にもないんですよね。
そうなん
です。で、唯一 Wi-Fi は僕が使えたのは、宿で、5ドルだから600円を払って24時間使えるっていうものなんですよね、うん、だからまあそれを 使うと、まあ、600円で1日使えるんですけど、
はい、
あのスマホとパソコンあるんですけど一つにつき一つの Wi-Fi してるので
だから
なんかパソコンとスマホでねいろいろこうあブログでも書こうかなって思ったらだから24時間1200円かかる結構するなと
結構高いですね
いやちょっとだと思ってなんかもう3日目は寝ようと思った日は、うん、あのほぼ Wi-Fi なしで、
うん
うん、まあなんかあこれがねあの強制デジタルデトックスってやつかと思って
本当ですね、
うん、もう本当にこのレベルで切り離されることって確かにないなと思って、うん、贅沢だなと思いながら全部寝てました
いや本当ある意味贅沢ですよねある意味贅沢
ですそうそうそう、うん南の島でデジタルデトックスというヒールネオ
何にも、まあ、縛られてはないと思いますけど縛られることなく、
はい
でまあ、4日目はもう帰る日ですもん ね,
ね4日目帰る日でいやその、ね、また4日目が不安でしょうがなくて、
はい、
結局ねこれ、まあ、欠航に便が欠航になったら
あ
その日月曜日なんですけどあと4日間待って金曜日まで待たなきゃいけないですよね。
はいはいはい。
で、金曜日も、金曜日は金曜日で、あの、搭乗する人いるから、
うん、
なんか、月曜が欠航になりました。金曜に便はありますけど、あの、あ、すいません、満席なんですって言われたらどうしようとか、え、これ大丈夫かなって思って。
確かに。14
時25分発なんですよね。14時25分発っていうのは、フィジーから、ツバルに、便が午前中に来て、
はい。
で、それに乗って帰る。で、帰るはずなんですよ、
うんうんうん、
帰るはずっていうかあの僕がそれに乗ってまたフィジーに帰るっていう、うん、だからフィジーからツバルに飛行機が飛んでくる必要があるんですよね、
うんうんはい、
それがなんかねあの14時25分発の便に乗るから、まあ、午前中には来てるだろうと思ったらもう来てないんですよね
あ、
まあ、大丈夫かなと思って不安になってきて、
うんうん、
で1時は大丈夫かなと思ったら1時にも来なくて。そんなことある飛行機のね、その整備とかあるじゃないですか。
そうですね。
降りた後掃除してとか、なんか燃料入れてるかわかんないけど、
うんうん。
なんか結局ね、なんか1時ちょっと過ぎぐらいにようやく来たのかな。
うんうん、
でもこれ、まあ、いや、来てよかったけど、まあどうせ1時間2時間待たされるのかなと思ったら、結局なんか、搭乗時刻に、はい、はい、乗ってくださいって言って、来たばっかだけど、何もしてないよね、と。来たばっかの乗客が降りて荷物を入れ替えた便にパッと乗って、結局ね、予定通り14時25分出発して、このね、なんか、だから、まず、飛行機が来たっていう、
うん、
なんかすごい安心感と、
うんうん、
乗ってちゃんと飛んだ時の安心感がものすごかったんですよ。
うん座席汚れてなかったですか
大丈夫でした、ね、
大丈夫
ね、俺は本当一番心配してたのがここにあと4日間拘束されたら現金がなくなるんですよ
あ
つまりって現金文化なのであ
ー
カード決済できないんですよ現金はないしなんか停電したら暑いしもうなんか俺これ以上いられないかもしれないって思って
そっか結構不安要素いっぱいありますね
不安要素だらけでしたね不安だから昼寝し続けたのかなって思ったぐらい
もう何も考えないようにしよう
めっちゃ不安でしたねめっちゃ不安だったってことが、うん、この飛行機が来て飛んだ時の安心感によってあ俺すっげえ不安だったんだっていうことに気づいた
ああ、ね、そうなんです ね
情けない自給自足の専門家だな何もできない
でも実際その状況だったらやっぱり不安になるんじゃないかなって
一人ですしねやっぱね
そうですね
あ、まあ、常につきまとう一人旅の寂しさ
あ、
ね、いくらあ、ね、あの現地の人がフレンドリーでもね
うんうんうんそうですね、
いや
よかったですね本当に無事に、ね、
今もう無事予定通り帰ってきて収録ができてますって感じ
はいはい若干時差ボケがありますけどね
眠い
ですよね
徹夜したような徹夜明けみたいな感じですね
ちなみに、時差は、3時間
3時間ですね
はい、
はい、
スバルの方が
進んでいると
進んでいる、
はい
はい、
現在11時スバルは14時ですね
はいはいだから1日長く 過ごしているわけですね、三、うん、井さんは。
今日は一日長い日。
はい。3時間長く過ごしている。
はい、徹夜明け状態なのに、
ね。飛行機の中で眠れなかったんですよね。
めっちゃ首痛くて、ね、ちゃんとあのネックピローですよね。あのはい、ね、あの空気で膨らますやつ持ってったのに、それでも首痛くて。とりあえず無事に帰ってこれた。
本当に良かったです。
良かった。
はい。お疲れ様でしたって言っていいのかわからないですけど、
はい、いやでも本当ね、はい、目的は果たして、もうなんか死ぬ時後悔ないかなって。
ああ、それは良かったです。
多分ね、あの行ってなかったら死ぬ時、あつまるは行きたかったな、行きたい国だったなって思って死んじゃうという
。うわ、じゃ本当に良かったですね。
本当に良かったですね。
うん、じゃあちょっと振り返りというか、はい、総括として、
はい、
スバルを旅してみて改めていかがだったでしょうか。
そうですね、なんか、あ、だからそういう意味でいや、スバル良かったよって感じじゃないんですよね。
うん、
結構大変だったなと思って、はい、なんで俺大変な思いしに行ってんのかなみたいな感じなんですけど、やっぱ行きたいところに行くってすごいいいな、良かったなと思いますね。
うん、
だからね、なんか海外とかなかなか行けないじゃないですか。
だけど、ずっと勇気がいるというか、
うんうん、長年気になってる国って多分、これエストニアの時もそんな話したかもしれないですけど、長年その人が気になってる国ってなんかあるんじゃないかなと思っていて、例えばね、僕ね、あのフランスとかなんかドイツとか、アメリカとか言われても別に行きたいと思わないんですよね。
結構メジャーな国。はい。
でもなんかツバル、エストニア行きたくなったって、なんかそれはなんか多分僕にしかない何かなんだろうと思って、そういうのはなんていうか解消しに行けるといいなっていうふうに思ったんですよね。
うんうん、
ハワイとかも別に行けたらいいけど、そこまでしてじゃ行かなくていい。もしかしたらね、多分ハワイの方が安く行けるかもしれないですけど、全然そういうんじゃないなと思って。だから その人が気になる国っていうのは、その人にとって何かある場所、国だけじゃなくてもいいんですけど、行ってみたい場所っていうのはやっぱり行ってみると、いや本当になんか本当にすっきりするというか、
うんうんうん、そうですよね、うん、もうすっごい満足感ありますよね、うん、
すごい満足ですね。よかったです。すごいお金もかかりましたけどお金いくらかかったかっていうのもね、あのブログに書いてました。
はい、そうですよね、
詳細に記録してます。
はい、めちゃくちゃわかりやすいです。だからスバルに旅行したいなってこの話を聞いて思った方は、もうぜひブログを参考にしてください。
はい、はい、多分ね、もっとかかります値上げされて物価上昇プラス、僕割と多分抑え気味のだと思うので、
はいはい、あと自炊もされたんですよね。
うん、そうですね、うんうん、インスタントラーメン240円です
一袋一食分
、うん、あ、ちなみにね、レストランで一食食べたら1200円ぐらいだったかな。
ツバル、
うん、ツバル、はい、1200円から1400円とかいうぐらいでしたね。
都心価格ですね。
うん、そうですね、うん、多分ね、やっぱりね、総合的に日本の方が、フィジーもツバルも日本の方が、いや日本だからね、日本帰ってきて日本の方が物価安くて、日本帰ってきてそういう意味でもホッとしました。
ああ、そうですね。まあ、都心価格って言っても安いものもありますもんね。うん、
はい、はい、うん、なんですよ。
いやー、もう本当に帰国直後にお話が聞けてよかったです
、はい、僕も収録できてよかったです、
はい、なんかすごいこう伝わってきます
、はい、ね、直後ですしね、うんうん、はい、よかった、
ありがとうございました。ということで、2回にわたって、はい、ツバルのお話を三つくりさんにしていただきました。
はい、
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。